旧約聖書979ページ詩編の139編全体をお読みいたします。詩編139編。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこへ行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいます。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されていない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの御計らいは私にとっていかに尊い尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者。企みを持って皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者。主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、激しい憎しみを持って彼らを恨み、彼らを私の敵とします。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。少し長い詩編を読みました。この詩編一節一節全部説明しますととても長くなってしまいますので、いくつかのことに注目しながらですね、お話をしたいと思います。この詩編の139編というのは、この後歌います詩編139編という曲のですね、元になった詩編の言葉です。神様は 全知全能のお方、すべてを知っておられるお方です。すべてを知っているということは、どういうことか、それが何を意味するか、一つのことはですね、私のことを知っておられるということです。1節から3節のところを読みます。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の行動のすべてを知っておられる。立つのも座るのも、歩くのも伏すのも、私がどんな行動をしているのか、すべて知っておられるということですね。4節にはさらにこうあります。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。私が何かを神様に話そうとするその前から、私の思いを知っておられるということですね。ですから私たちの行動だけではなくて、私たちの思いをも神様は知っておられるということです。もし私たちが何かちょっと悪いことをしているときには、これはちょっと怖い話ですね。すべてを知っておられるならば、私たちがしてしまった悪いことをすべて知っておられるということになります。悪い思いも知っている、口に出していなくてもそれを知っておられるということになります。悪いことに関して言うとそうですけれども、私たちがした良いことも知ってくださっているということでもあります。他の人が知らない隠れたところで何か良いことをした、そういうこともですね、神様は知っていてくださるということです。それはとても嬉しいことだと言えます。他の人がですね、この私がしたことを知らなくても、神様はちゃんとそれを知っていてくださるということです。悲しいこととか辛いこと、そういうことも知っていてくださるということをですね、他の人にはちょっと言えない、そんなことも神様は知っていてくださっている。何か嫌な経験をして悲しんでいる、でも他の人にはちょっとうまく言えない、言葉にもうまくできない、そんなこともそれぞれあるかもしれません。言ってみてもですね、なんかうまく伝わらなくて分かってもらえない、そんな場合もあります。しかし神様は全てを知っておられるので、そういうことも分かってくださるということです。これは本当に大きな慰めだと思います。私たちのいろんな行動とか思いとか、そういう、私たちについての内容を知るというだけではなくて、私たちがどこへ行っても知ってくださる、空間的に移動しても知っていてくださるということが8節からのところに、記されていました。天に昇ろうともあなたはそこにいます。黄泉に身を横たえようとも、身をあなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにいます。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。世界中のどこへ行っても私のことを分かってくださるということです。私たちが普段ずっといる場所ならばですね、なんとなく自分でもよく分かっていて生活しやすいかもしれませんけれども、例えば転校しないといけないとか、 あるいは卒業して他の学校に入る、あるいは就職してこれまで経験したことのないことをしなければならない、あるいは何かアルバイトとかを始めてですね、したことがない仕事をしたりする、また仕事をしていてもこう転勤でですね、他の場所へ移らなければならない、まあ、どこか知らない場所へ行くっていうのは私たちにとって不安があるかと思います。けれども神様は私たちがどこへ行ったとしても離れることはないわけです。どこ行って行ったとしても主はそこにおられる、あなたはそこにいますというふうに記されています。どこへ行っても私たちのことをよく分かってくださる方がいる、どこへ行っても私たちのことを導いてくださる方がいる、これは私たちにとって本当に心強いことです。今お話ししたのは内容的にも全てを私たちのことを知っていてくださる、それから空間的にもどこへ行っても全てを知っていてくださる、共にいてくださるということでした。さらにですね、時間的にももう最初から神様は私たちのことを知っていてくださる、そういうことが13節から記されていきます。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私たちが生まれる前から、お母さんのお腹の中にいる時から私たちを組み立ててくださった、作ってくださった、もう本当の私たちの人生の最初の最初から知っていてくださるということです。16節にはこうあります。胎児であった私をあなたの目は見ておられた、私の日々はあなたの書にすべて記されている、まだその一日も作られないうちから。胎児、お母さんのお腹の中にいる赤ん坊ですね、まだ生まれる前の赤ん坊であった時からあなたの目は見ておられた、もう見ていてくださった、その時からずっと私の人生を見ていてくださった。そしてその私たちの日々、人生の一日一日、それがあなたの書、神様の書かれるその書に書かれている、一日一日を主はご自分の書に書いてくださっているということです。しかもまだその一日も作られないうちからとあります。つまり私たちが生まれる前から、この先に起こってくる私たちの一日一日を計画してくださって、よく知っていてくださったということです。そんなふうに時間的にも過去から、そしてこれから起こってくる未来のことまで全てを知っておられるということです。しかもですね、その神様の計画というのはなんか大雑把な計画というのではありません。17節からこうあります。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神をいかにそれは数多いことか、数えようとしても砂の粒より多く、その果ては極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。本当に細かなことまで行き届いた計画をしてくださっている。その計らいはですね、数があまりにも多くて、もう数えきれないほど砂の粒よりも多い、このように言われています。私たちがおそらく気がついていない、 そんなことまでも本当に緻密に、しかも最善に神様は計画をしてくださっている。練りに練った計らいを用意してくださっているということです。神様がこういうお方だということが分かったら、私たちはどういう行動をとるのか。19節、どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよ、流血を図る者。逆らう者というのは悪しき者とか悪を行う者という意味です。神様に逆らう者ということをですね、私に逆らうというよりも神様に逆らう者、そしてですね、そういうものが流血を図る者というふうにもあります。そのようにですね、何か攻撃してくる様子を思い浮かべることができます。自分に敵対する者、そのような人物が現れた様子です。そういうものをですね、打ち滅ぼしてください、こう言っています。かなり強烈な言い方ですね。もっとソフトにですね、ちょっと遠ざけてくださいぐらいなら、わかるかなと思いますけれども、打ち滅ぼしてくださいとあります。もうちょっとソフトに言うこともできるんじゃないかという気がしますけれども、神様は私たちのことを全て知っておられるわけですね。ですから、この本心をそのままさらけ出したらいいわけですね。何かストレートに言ったらちょっと表現がどぎついので、ちょっと神様にはソフトめに言っておいて、あとは取り計らってもらおうみたいな、そんなふうに考える必要はないわけですね。自分の思いをそのままに神様に言うことができる。遠慮はいらない。神様と一対一に、一対一で祈る、そういう時ならばですね、本当に正直な思いを神様に話すことができます。神様は私たちの全てを知っておられるから、そんな隠す必要はないわけですね。どうしても許すことができないような相手、どうしてもうまくやっていくことができないような相手、そういう人が人生の中に現れてきたりすることがあるかもしれない。自分の正直な思いは、あんなやつは打ち滅ぼしてください。そういう思いであったならば、その通りに神様に言ったらよいわけです。神様がその通り打ち滅ぼすかどうかということは分かりません。神様ご自身がそれを決められることでしょう。けれども、私たちは正直に神様にその思いを伝えてよいわけです。なぜならば、私たちが口に出す前から神様はその思いを、私たちの思いを知っておられるからです。詩篇の言葉というのは本当に正直な言葉です。正直な思い、そのままに打ち滅ぼしてください、こんなふうに語るわけです。23節にはこんな言葉もあります。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、私の悩みを知ってください。神様はもうすべてご存知です。私の心を知ってくださいと言わなくても知ってくださっている。悩みを知ってください、こんなふうに言わなくてももう神様は知っておられます。けれども、ここで改めて悩みを知ってください こういうふうに語っているんですね。知っているからもう言わなくても分かっているわけですけれども、でも私たちというのは悩みを抱えているとき、そういう思いを言いたいんですね。悩みというのは聞いてもらうだけでも随分楽になるものです。ですから私たちは神様に悩みを知ってくださいと言って、いくらでも悩みを打ち明けたら良いわけです。神様は本当によく分かってくださるお方です。よく分かるよと言ってその話を聞いてくださいます。絶対に私たちの思いを誤解することがない、本当に心の底まで知ってくださっているお方です。そういうお方には私たちの悩みを打ち明けることができます。私たちはこのように全てを分かってくださるお方と、どこででもいつまででも共に歩むことができます。この幸いを最大限に味わって人生を歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、あなたが私たちのすべてを知っていてくださることを感謝いたします。私たちがどこに行ってもあなたが共にいて私たちを導いてくださることを感謝いたします。私たちが生まれる前からあなたは私たちのことをご存知でいてくださる、そして私たちのこれからの歩みについても最善のお計らいを全ての領域に至って用意してくださっていますことを感謝いたします。どうぞこのようなあなたと共に生きる幸いを豊かに味わわせてください。私たちの思いを正直にあなたに打ち明けながら、私たちの思いを、私たちの悩みをもあなたに聞いていただきながら、私たちはあなたと共に歩んでいきたいと願います。どうぞ私たちの思いを受け止めてくださり、私たちの歩みをあなたと共にあるがゆえに確かなものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たち一人一人の歩みをあなたの御手にお委ねいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。